農業の社長ラジオ。この番組は全国で農業の経営をしている方々に農業経営にまつわるあれこれを聞いてみようという番組です。農作業をしながら、家事をしながら、シチュエーションに合わせて聞いてくださいね。この番組は日本農業法人協会の制作でお送りします。
ICT を導入して経験と勘の農業から脱却、裏付けのある農業を、全ての資材が高騰の時代、固定費の削減で勝機をつかむ。この番組を聞いてくださっている皆様、ありがとうございます。この番組は日本全国で法人として農業を行っている経営者の皆様に、農業経営にまつわるあんな話、こんな話、新しい情報などいろいろ聞かせていただく番組です。私はこの番組の MC を担当いたします兵庫県丹波篠山市で水筒やいちご、黒大豆などを生産している株式会社丹波田淵農場の代表、田淵真也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日のゲストは新潟県新潟市で水筒栽培やお餅の製造販売、ミニトマトなどを生産されている木津みずほ生産組合の代表、坪谷俊之さんです。木津みずほ生産組合は米どころ新潟で日本のお米の代表品種コシヒカリをはじめとして年間300トンを生産されている大規模生産組合で、この地域の水筒生産の中心的経営体です。坪谷さんは新潟市木津地域の農地の集約に力を入れるとともに、 JA や行政、地域の他の農業法人との調整役の立場も務められております。それではこの地域で存在感をますます高めておられる坪谷さんにお話を伺っていきたいと思います。坪谷さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。坪谷さんのお顔がラジオでは見えないのが残念なんですけどあの、皆さんホームページで見ていただいたら、はい、あのパンチのあるいながら服のあるお顔をされておられる方です。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そしたら、そうですね、まずはあの収納のきっかけの方から、お伺いしていただきたいと思います。
は、私は純粋がそのこの地域の平均、2ヘクタール程度の稲作農家の長男として生まれて、高校卒業までのんべんだらりんと特に何も考えることなくのほほんとした生活を送っていました。で、高校入学までは結構その、成績がそこそこだったんで、本当にその受験勉強なんて意識もなく来ていまして、はい、さあいざ高校卒業するとなった時に、はい、行く大学がないんですよ、実は。はあ、で、当時うちの父親は国公立の大学というのがあるじゃないかと。そこはね、はいはい、国とか公が勉強したい優秀な人のために作った学校だから、はい、そこに行けないなら私の大学なんか行く必要ねえんだというふうに言われて、はい、それでも行きたいなら自分で金作って行けばいいっていうふうに言われまして。
なかなかのお父さんですね。
そう、いや、もう反論できないですよね普段勉強しててね、勉強が好きなんだけど国公立に行けないとなれば私立という選択肢もなんとかしてくれっていうふうに言えたかもしれないですけど、
はい、
普段の生活態度から言ったらそんなこととても言えなくてねもう切羽詰まってた時に、
はい、
実はうちの父親は終戦の最後の頃の予科練の最後の生き残りなんですよ。
あ、
それでちょっと少年を叩き直してこいみたいな感じで、陸上自衛隊を勧められました自衛隊か思いましたけども、もう選択肢ないわけですから、はい、そこに行くか自分で、仕事をして、自分の生活費を稼ぐかですよね。で、まあ命取られるようなことないんですよね、当時の自衛隊は。実際に戦場に行くわけじゃないじゃないですか、はい、
そうですね、
それでなんとかなるかもしれないねということで、入りました。
なるほど
で、当時一緒に入った人間みんなと新潟から当時特急の時というに乗って、まあ、自衛隊に着くわけですけども、門入った瞬間に、先輩のその自衛官のなんだ行進でみんなが銃持ってるんですよね、本物の銃を。ああこれなんかえらいところに来ちゃったなっていうのが一つと体力的にそんな自信なかったですからね当時。ああ本当に務まるんだろうかという思いで、まあ入ったのがきっかけで、もまあ俺みたいな考えだとか俺より体力のない人も、はい、同じ営内班で、まあ、生活してましたから、まあまあ、ああそこはもう日々、なんつかな、金もらって飯食って体力練成するというのが自衛隊だったんですからねまあまあ徐々に体力がついていったの と, いろんな知らない世界を経験できたこと、まあまあそれがまあ4年間、まあ、たまたまねいて、はい、で4年経った時に うちの姉と妹も当時はその田舎に住んでたんですけど、まあ、結婚と就職を機にうちから出ちゃったんで、はい、まあ、ジジババしかいなくなっちゃったと。これはもう東京で4年間ずいぶん遊ばせてもらったしね、まあまあ新潟に帰ろうかなということで22歳で、新潟に戻ってきて実家の、はい、農作業をしながら、まあ、日々、暮らしていました。まあまあそれが新潟に戻ってきたこの思いですね。
あ、ちょっと自衛隊の知らない知らない世界が気になるんですけども、はいはい、まあ、それは置いといて、
これ面白いからまた後半の部で話します
わかりました、じゃあ期待しておきます。それで帰られてもうすぐに農業の方をされたんですか？
自前の田んぼが2ヘクタールほどでしたんで、はい、当時は、歩行用の田植え機と17馬力ぐらいのトラクターと二畳狩りのコンバインで20R 分の乾燥機が自前であって、要は自分家の機械でこなして、まあ、2ヘクタールの農地をやって作業していたということですね。その頃がちょうど生産調整、いわゆる減反の真っ最中で、はいはい、ここで減反してても大変だから、はい、集団で取り組もうということになったらしいんですよね。それで、
はい、
6ヘクタールだか8ヘクタールだかの集団のキャベツ転作、夏キャベツを水田で転作しようということになったらしい。私はその頃言われるまんま作業をのんべんとしてただけだからわからないんですが、米しか作ったことがないくせに、
はい、
いきなり8ヘクタールのキャベツをね作ったら1年目の売り上げが30万だか60万円、渡り近所のおばさんも全部パートに頼んで、はい、なんか600万ぐらい赤字こいたとかいう話でしたね。
で30万っていうのは一旦
売り上げですか？キャベツの総売り上げですよ。
総売り上げで、
うん、60万だったかな。
あ、うん、
それでこれはダメだってことで2年目に JA と当時の普及センターからいろいろ情報と、はい、栽培指導してもらって、
はい、
やった結果すごいいいキャベツが取れたんですよ。ところがその頃の競合産地というのが、はい、確か長野の嬬恋というところだったらしいんですけど、たまたまその年に嬬恋が台風で やられて、
はい、
キャベツがほぼ全滅に近いと。
お
で、うちらが作ったキャベツが約1ヶ月間ですね、1箱3000円になったと。
あ、
それでトラック1台で何十箱さ、90箱ぐらいついた。それが1台何十万ってなるわけですよね。
当時ってその値段言うとすごいですよね。
すごい。それがね、1週間ぐらい続くことはあるんだけど、
はい、
1ヶ月近く高値が続いたってないんで、そうですね、歴史的に上それが後から、原因を探りに行ったら、その嬬恋の産地がキャベツがダメになったんじゃなくて、
はい、
道路が舗装されてなくて山道をトラックが入らなかったと。
なるほど。
だからその間にキャベツがパンクして、
はいはいはい、
物にならなくなった。だから翌年には舗装整備したという話なんで同じように台風が来ても高値が続かないっていうことですよね、はい まあ、そういうのを経験して、ここはやっぱり我々が新潟地域はね、米に特化するべきだというふうになったらしいでした。
あ、
うん、それで当時はさっき言ったように、あの17馬力のトラクターと、
はい、
歩行用から乗用の田植え機に切り替わる頃でしたかね。それでも5畳上の田植え機と2畳割りのコンバインを9軒の農家の集団だったんですけど、
はい、
それぞれが1台ずつ持ってたわけですよ。
あ、
うん、これをやはりそのなんていうかな、台数減らしてちょっと高馬力のやつをみんなで共同利用すると、
はい、
その私がその小学校ぐらいから機械の共同利用っていうのはやられてたんだけど、
はい、
どうしてもねわがままが出て、発言力の強い人が道を祭日にね使うとか天気のいい日使うとかなって、いずれそのね機械利用組合は壊れていったと。その経験から機械利用組合じゃなくて、
はい、
協業経営というのにしないとダメだということで、その法人化を目指したというのを聞いてましたね。
それが傷みずほ生産組合。
そうですそうです。
あ、なるほど。
でと確か私の年代がこの新潟地域では最後で手植えをしている経験がある最後の年代なんですよ。
はあ、
私が小学校5年までは、当時の小学校5年生6年生は田植え休みっていうのがあって、
ああはいはいはい、
公立の小学校なのに田植えの時に5年生6年生は休んでうちの手伝いをすると。
はい、
それ見てたもんだから、俺は5年生になったら田植え休みがあると思ってたのに、歩行用の田植え機が浸透を始めて、はい、休みがなくなったっていうのが苦い思いが一つと、その手植えをしている頃に、田植え機という機械の試作機ができたっつってね、村のみんなで見に行ったのをうろ覚えに覚えてるんですよ。
あ、
そしたらその試作機だからうまくいかないわけさ。
はいはいはいはい、
それを見ていた村の年寄りはこんなのダメだねと、
使えねえなと、
そうそうやっぱり手植えがいいやって言ってたのを聞いてるんですよ。
あ、
でもね、それから5年も経ったらね、みんな田植え機買ってんだよね。その時思ったのは、将来性を見据えるのは年寄りじゃないと。年寄りがそんなうまいことできるわけないじゃないかと言ったのが成功の秘訣だなっていうのが、もう俺の心の一番隅のところにこう、なんていうか塊のように生きてたんだよね、という。だからこんな偏屈な65の親父になってきたっていうことだと思います。はい、
なるほど。
はい、
設立は1986年と伺ってるんですけども。
そうですね、正式どっちかだからよく分かんないけど、まあそのぐらいですよね。
だいぶ本当は古くからですね。
そう、でも先輩の法人がいっぱいあったんで、そっちに結構勉強に行ってたんですよ。
ああ、先輩の農家さんと一緒に。
先輩の法人が新潟にもあったんで、
はい、
そこのその法人経営がどういうもんだかってことですよね。
をみんなで見学しに
行ったりとか。そうそうですそうです、はい。
あ、
それが後に新潟県農業法人協会でその先輩に会うんですよ。
おお、
はい、
素晴らしいですね。
はい、そうです。
ちなみに今の売上高はどのぐらいに。
今多分1億2000万円ぐらいじゃないですかね。はい。
あ、まあ、当然です。あ、組合設立時スタートって言ったらもっと低かったわけですね。
そうですね、設立時はね、確か手持ちが18ヘクタールで、他から借りたの合わせて30ヘクタールぐらいだったと思います。
はい。
でもその頃結構ほら、米価が良かったじゃないですか、多分。
ああ、そうですね。
で、売上はね、6000万ぐらいだったんですけど、なんせそこに9人もいるわけでしょ。
はい。
こと、まあまあ、決してその給料待遇は良かったとは思えないですけどね。
でも相当な利益率だったわけですね。
でも売上6000万でしょ。
はい。
3分の1が所得だとしたら2000万ぐらいしかねえじゃないですか。
はいはい。
それを9人で分けたら、
あ、
1人200万ちょっとでしょ。
はい、
うん、それでは食えないんですよね。
食えないんですね。
そうそうそうそう。
なるほど。 その頃はもうコシヒカリ は栽培されてたんですか？
もう新潟といったらコシヒカリでしたから、コシヒカリと、はい、うちで正月用に作る餅、黄金餅という2品種がメインだったですね。
黄金餅、はいはいはい、はいはい、
これ本当に美味しい餅で、今でもうちの正月用のちょうど、11月12月の、
はい、
給料支払うための現金収入になってるんですよ。
ずっと黄金餅作られてるんですか？
そうですそうです。
あ、すごいな。
あでね、新潟の農業法人ってね、
はい、
かなり餅つきのワンセットですわ。
要
は稲刈りが終わると仕事がないじゃないですか。
まあ雪が降ったりするしで、
そうそう、だから秋打ちしたりして、
はい、
11月12月で餅をついて正月用に売ると。
あ、
それ人間のやりくりと現金収入のと、もち米を米のまんま現物で売るのと、
はい、
餅にして売り上げるのでは約3倍の開きがあるんですよ。
あ、なるほど、
うん、ということで黄金餅の生産と水筒の農業法人はかなり密接につながってましたね。
ちなみに今は他に品種はどんなものを？
今は早生品種のコシヒカリというのと、
はい、
輸出用のキヌヒカリという、これちょっとコシヒカリより奥手になるんですけど、まあ、それを入れて全部で50ヘクタール強かな。コシヒカリ自体は多分20ヘクタールちょっとです。
あ、
うん、もうそれ以上作ろうとすると、直破かなんかを入れて刈り取りの鉄器をずらさないと、
はいはいはい、
うん、一度にコシヒカリが30ヘクタール40ヘクタール刈り取りをしようとすると、今度設備投資コンバインが2台では賄えないかもしれないですね。そんな感じです。
今僕らの方の県ではもう木の光が厚さで作れなくなって、
お、
はい、大変です。まあ、徐々に徐々にですね。
まあ、新潟も、まあ、去年はエレーマにあったんで、それがいつまでも続くとはね、本当困るんだけど、まあ、こればっかりどうしようもない。
どうしようもないですね。はい、で今50ヘクタールで、
はい、
だいたいお米の生産量はどのぐらい、何トンぐらい？
まあ、300トンまではいかないんでしょうね。平均で550キロぐらいだから、525で、はい、270トンぐらいなんでしょうかね。
あ、先ほどはちらっと輸出用って言われましたけれど、
はいはい、
それは組合で輸出されてるんですか？
まあ、組合もそうなんですけど、
はい、
一昨年に新新潟米ネットワークというのを合同会社化して、
はい、
それまでは任意の組織でぼちぼち輸出をしてたんですけど、何年前だったかな、かなり急激にオーダーが来まして、
はい、
とてもいかないなと。この輸出のきっかけも、今上林、村上の副市長になってます、
はい、
大先輩の上林カントリー農園という法人の代表の中さんという人がいまして、
はあ、
まあ、その人が新潟の輸出産業機構と一緒に台湾に、商談会の出展に行ったと、
はい、
誘われた中さんは台湾なんてともすると3回も米が取れるとこだから、いくら新潟のコシヒカリといえどもそんな売れるとは思わないと言いつつ、まあ、実際に販売し始めたら結構評判が良くて、
ええ、
あ、これは面白そうだということで新潟に持ち帰って、主だった農業法人、大規模農家に声をかけて、
はい、
そこに全農新潟も加わって新潟米輸出協議会というのができたんですね。
はあ、はい、それいつぐらいですか？
今から20年前ぐらいです。
はあ、
それでちょうど法人協会の役員会で、
はい、
坪谷君もどうだねって誘われたんで、まあ、新しいもの好きですからそこに首突っ込んでそれで台湾のフード台北というところでマネキンとしてその試食会をやってた。
おお。
そしたらそこに香港の輸入業者の社長が通りかかって、それ日本人なんですよ。それでお前たち面白いことやってるじゃないか、台湾まで来て売ってんだったらもう一足伸ばして香港来ないかって誘われたんですわ。それでそれを、
はい、
新潟米輸出協議会のメンバーに 香港にその誘われたけどどうしましょうかって言って話しかけたら、
はい、
今の協議会としては今の台湾ルートだけでいいから香港に行くなら融資を募ってやったらどうだということで、
お
キツミズコの私と新潟農園の平野さん、
はい、
ナセリ上野の上野さんの3社で新新潟米ネットワークというのを2団体で作って、で香港に輸出を始めた。
ああすごいっすね。
そしてそのうちに、台湾の別ルートからもオーダーが来て、
はい、
それも協議会に諮ったら、まあ、協議会としては輸出これ以上増やす希望ないし、それも新新潟米ネットワークでやったらどうねんっていうことで、香港台湾の新しいルートっていうことで新新潟米ネットワークで輸出をしてたと。それで、うん、元々の新潟米輸出協議会は何年だったか経って、まあ、一通りの仕事を終わったから、まあ、発展的解消にして残ったパック、はい、袋のパックとかそういう名前とかは全部新新潟米ネットワークにそっくりお譲りしますよっていうことで、その3社でつなげてきたところに、
はい、
東京のある商社から県庁を通じて世界的に新潟の米を売りたいと。ただ県庁はこれはやっぱり新新潟米ネットワークだねっていうことで我々に話が来て、その数が どんどん増えていくわけですよ。
あすごいですね。
そうすると、うん、そうするととてもじゃないけど3社だけの米では生産量足らないんで、他の人からも作ってもらって一緒にやろうよっていうのが取り組みですね。5年6年と続いた時にやはりその営業の経費とかなんか いろんな事業に対する補助をもらうには、
はい、
法人化しておいた方がいいよねっていうことで、
あなるほど、
うん、合同会社化して、取り組みを新たにスタート切ったというのが一昨年です。はい、
新新潟米ネットワークですね。
はい、そうです。
ちょっとぜひあの関西支部も作っていただいたら僕参加しますんで。あと、輸出以外にもいろんな取り組みされてるいうことで、
はい、
水筒以外にもいろいろされてますよね。
はいはいはい。まあ餅がメインですよね。これはもう自分で作った黄金餅という餅米を、
はい、
自前の餅つき機で、餅をついてパックして正月用に販売する。あとミニトマトはね、これ新潟県の戦略でね、はい、もう新潟県が園芸導入したいとそこにまあまあ乗せられたっていうか
付き合いですね。
個々の法人とか大規模の生産者が単独でやってる園芸導入はやり終わったと。それでね、法人連携で園芸導入させたいということを考えた人がいたんですよ。
ああなるほど。
でうちの法人は結構あの仲良かったもんでね、これも隣の集落にいる AF 輝きというところの立川さんという人が、
はい、
私の先輩なんですけど、もう相当お世話になっててね、
はい、
その立川さんが坪谷君、農業法人、ね、地元の農業法人は、はい、ある意味ライバルではあるけど決して敵ではないんだよと。
あ
もうその農業法人だけでね、その地元の農地なんて守れないんですよ、はい、
うん、
これはね法人がちゃんとに手を取り合って、だけど仲良しクラブじゃなくて、
はいはいはい、
切磋琢磨していくんだけど蹴落としてまでどうこうっていうことじゃないんだよっていうのは言われましたね。はい、
なるほど。
でもう一つ太陽光はね、
はい、
これまたさっき言ったナーセリー上野の上野さんっていう人が、
はいはいはい、
いち早く自分の雑種地という面も土地を持ってた。そこに太陽光発電というのができ、あの国の制度で20年固定買い取るでしょ。
ええ。
で彼が1ヘクタール のその雑種地で2億かかったってたかな、発電設備。
おほほ。
それで、ね、銀行がね無担保無保証ですよ。
はい。
国が責任持って20年固定買い取りするんだからと。ここで作ってね、法人協会とかのセミナーの後飲み行くじゃないですか、
2
次会3次会。そうするとね、はい、ポケットからスマホ出してね、ああ今日太陽光40万かとかね。
スマホで分かるんですね。
そうそう、 それ見て羨ましいなと思って、なんかの機会でないかなと思ってたら、ソーラーシェアリングという営農型太陽光発電。
農地のに、
そうです、そうです、
そのままつけれるやつですね、高いところに。
はい、これも真っ先に飛びついて結局それの下に何を作るかが問題なんで、
ね、
うちちょうど路地のプール育苗水筒の、
はい、
それもともとやってたんで、
はい、
そのプール育苗のプールに影響がないように設計して、その上にパネルを上げました。
それでもいいんですね。
うん、だから、そこのパネルの下で作った水筒内は全部うちの田んぼに植えるから、減収ゼロですよ。
そうですね、
そう
すごいな。
うん、ただそれがうまく農業委員会の許可になるまで、ね、3年かかって結局農業委員会はそんなの初めてだからね、なかなかそうやりたがらないのよ
植物植えるならわかるけど、
そうで水筒終わったら何作るんだって言うから、何年も水筒終わって何もしなかった時にあんた何も言わなかったじゃないかと。
そうですよね、ハウスなら文句言わないけど、
なんでパネル上げるとさ他の作らんかねえんだと思う
でもこれはなかなかアイデアですけど、なかなか賛否あったでしょうね
いや賛否というか批判される筋合いのもんじゃないですよね。だってちゃんと育苗してるわけだから。
まあまあそうですね
建設費が1800万、バイデン計画が年間180万、だから10年で元取って、で11年目が利息とすれば、はいはい、残り9年いただけだねって言ったんだけど、
はい、
今実績からいくと今平均年間220万バイデン、だから今年の5月で丸7年だけど、
はい、
おそらく1500万ぐらいになるんですよ。あともう2年で元本とあれ終わるから、まあ、9年でもうほぼ終わると。あと残りの11年はもう丸儲け、
ナポリと
純利が200万なんかないですよ。
そうですね、
人いらないし作業員いらないし肥料農薬使わないで200万稼ぐんですからね。こんなもう10ある人きゃよかったなと
なるほど、すごいですねそれは坪谷さん一人でずっと考えておられるんですか、それともスタッフさんと一緒に考えたりとか。
いや、アイデアは私です
ね。アイデアは坪谷さん。だから従業員の皆さんは社長またいらんこと考えてないやろかってドキドキしながら、
だからハッシュした苗をプールに並べるときに、
はい、
若干ちょっと筋交いが邪魔になったりするんだけどね。
そうでしょうね
でもそれ我慢して200万じゃねえかっていう
なるほど。ちなみにスタッフの人数とかは、
役員が4名、純粋な従業員が2人、あと春作業と餅の時期に、パートとして、まあ、5人から6人お願いをしています。
はい、近所の方ですか。
そうです、そうです。
あと販売先とかは、
作った米はねほぼ直販、コシヒカリに関してはほぼ小売りですね。
すごいですね。
であとコシヒブキはそれも結構小売りと、
はい、
あと一部は食堂っていうかそういう業務用があるんですけども、結構小売りがうち多いんですよ。これもねご存知かどうか、平成の米パニック、
あ、はい、
緊急輸入したじゃないですか。
あ
ん時にたまたまうちは全部コシヒカリ作ってたんですよ。
はいはいはい、
うん、それで総収量がそんな変わんなかったんで、値段上げなかったんだわ。うん、みんなこれがチャンスって言って値段上げたんだけど、
むっちゃ上がってましたね。
そうで、その時にうちもついでに上げてね、過去の赤字を消した方がいいっていう上もいたんだけど
はいはい、はい、
その時俺は上げてもいいけどお客が減ったらどうするんですかと。
あ、
ね、お客減った分あなた責任持って捕まえてこれんかね、ここは今 売り上げを上げる動向よりもまだまだ客つかまんかねえんだから、その頃今のお客の半分もいなかったですからね。
あ、
これはね、上げないでお客増やす方でしょっていうことで、まあまあ押し切って、それからその口伝えで、だから米の営業なんか行ったことないですよ、ほとんど。
そうですね、
はい。
あと、あの餅は、
餅もね、ほぼ近所は 手売りというか、もう固定のお客がいるんでダイレクトメール、
あープラスも
う、うん、近所の直売所、毎年、はい、そうです。でうちの設備はそんないい設備じゃないんで、必ずあのなんだっけ、脱皮がうまくいかなくてカビることがあるんですよ。
はいはい。
そうするとそれを普通のその商店とかに下ろすと、その商店に苦情がいくじゃないですか。それまた謝りに行くと、うん、面倒だからね。だから文句がうちに来ると、それは丁寧にせあの説明して、お宅に行った餅が全部かびれてましたかって言うと、いや何々が一つだよと。だからそれはうちの餅が悪いんじゃなくて、まあ包装資材とかなんかの、はい、あれで申し訳なかったですねって、おまけの餅をいくつか余計にやるとその人はお客になるんですよ
なるほどね、やり方ですね。
そうそう、
近所の方は割と本だら坪谷さんのことをご存知でいろいろ買われたりされてるんですね。
そうです。で毎年 1回しか餅配達行かないじゃないですか。
ええ、
でもね、やっぱこの餅がないと年越せないっていう人が、ね、必ずいます。
いいですね。
でうちの子供が なんか小さい頃にその餅が大好きで、うちの餅を食べてたんですよ。
はいはい。
で餅の餅がなくなったんで、某スーパーからあの、はあ、公で売ってる餅を買ってきて、はい、一口食わせたらペッて出しました
まあ某スーパーにしときましょう、
はい、そうです
ちなみにその、その地域なんですけども、木津地域っていうのはどういったところなんですか。
新潟には阿賀野川と信濃川というでっかい川がありまして、
はい、
私のところは阿賀野川のほとりで、亀田郷という、まあ、亀田製菓、米菓の有名な亀田製菓の、
はいはいはい、
発祥のところなんですよね。で、遥か昔はあの地図にない湖っていうことで、大雨が降ると、はい、沼地になって湖になったような、あ、超湿原の低平地、はい、
なるほど。
それがそんな昔でもなくて、うちの亡くなった母親が子供の頃は腰まで使って田植えしたり、その収穫した稲を船で運んだりしてた。でそれがちゃんと動画で残ってるんで、そんな昔じゃないんですよね。
お
うん、それを亀田郷土地改良区の佐野藤三郎さんっていう理事長が、国の金を引っ張ってきて大規模な灌漑の排水事業をして、今ではそのコンバインが歩ける美田に仕上げた。
ほだらもう田んぼはもう四季もなく、ずっと粘土質みたいな感じなんですね。
そうです。だからむしろ米以外の作物を作ろうとすると余計な費用がかかる。
キャベツですね。
キャベツです
そしたらあの去年の高温とかは、
はいはい、
どんな感じだったんですか。
はい、やっぱコシヒカリ生まれて初めて3頭作りましたほぼ2頭だったんですけど、まあその2頭の原因というのが背白腹白というとちょっと白っぽくなると。
はいはいはいはい。
で決して乳心拍じゃないんですよね、どうあれでもなくて。だから同じ2頭っていうけど、どうあれとか乳心拍とかカメムシっていうのは食味に影響するんだけど、背白腹白っていうのはその白い部分は柔らかくて、はい、精米すると欠けてしまう、
はいはい、
だからぶどまりが悪いっていうことだけで、うん、等級の格差の、が出るということになるんですね。
収量とかは大丈夫だったんですか。
収量はね、平均的には取れたんじゃないかな。やっぱ精米するとぶどまりが悪いんで、いつもの年の30キロの玄米を精米すると27キロと何十グラムか出るんだけど、
はい、
去年の米は26キロと何百グラムかな、はい、だから27キロの精米で仕上げていくにはちょっとずつお足ししてやらなくちゃいけない。
あ、
うん、 でもその山間地の水がないところみたいに田んぼ全体が枯れたとかね、
はい、
そういう影響はなくて、まあ、単にその等級が悪かったということで、まあ、他の地域から見たらまだまだ恵まれてたなという気がします。
晴れたりするようなことはなかったんですね。
そうですね、はいはい。
ちょっとお聞きするんですけども、まあ、あの組合の方なんですけど、
はい、
経営の中で、まあ、努力されていることですとか、
はい、
そういったことは何かありますか？
これは経営で利益はね、売上引く経費だから、
はい、
売上上げるか経費減らすかしかないんですよね。で売上っていうのは数量かける単価だから、
はい、
単種上げるか販売価格上げると。
まあそうですね、
経費というのは固定費と変動費があって、
はい、
変動費っていうのは肥料とか農薬とかね、それは田んぼがいっぱい増えれば増量について上がると、はい、固定費というのは今の機械的な機械作業機、トラクター、田植え機、コンバイン、これは1台のコンバインの値段決まってますから、それが10ヘクタールしかしないのと、30ヘクタールするのでは固定費が下がるということでしょ、
はい、
じゃあその例えば太平洋側にみたいに1台のコンバインが100ヘクタール枯れるかというと、まあ、新潟のこの地域だとやっぱり10月の初旬までぐらいしか稲刈りできないから、
は
あはあ、今の補助の条件からいくとコンバインが1台、まあ、30ぐらいかなっていう気がしますね、うん、だからうちは、トラクター3台コンバイン2台、田植え機は8畳の田植え機1台で、まあ、まあ直販も共同で買ったのがあって、それが5ヘクタールぐらいだから45ヘクタールを8畳の田植え機1台で植えるんですよ。
なるほど。
それで、うん、近所に 2ヘクタールのうちがあるとするじゃないですか、
はい
ね、うちは、60のコンバイン1台が30ヘクタール刈るわけさ、
はあ、
ね、ってことは2ヘクタールしかない人は、
はい、
0.6 畳のコンバインでやらないと経費出ないんですよ本当はねそういう計算でしょ
そうですね、
うち8畳の田植え機で45ヘクタール植えるんだから、
なるほど、
4.5 ヘクタールの人は0.8 畳の田植え機で植えないと採算取れない、
はい、
でも6畳の大機持ってるんですよね
そうですね、
そこの辺の感覚ですよね、
ちゃんと計算をした上で、
そうそう、それでちょうど一昨年入れたコンバインが、
はい、
ICT が、優れてて、
はい、
一昨年1年間で、
はい、
117時間動いたと、
はい、
で燃料は1160リッター使いました、
はい、
あとまあ1時間10リッター使うんだよねっていう、
ああそうですね、
で走行距離が331キロ、
はいはいはい、
まあ、全部で歩いたと、ところが刈り取り走行距離っていうのも出てきまして、要は脱穀が回ってる時の走った距離が190キロ、
はい、
ってことはその差の140キロは補助官移動してるわけさ、
あーなるほど、
それがはっきり数字で出るんですよね、
わすごいな、
だこれを詰める、これを詰めるのが固定費の削減につながると、
なるほど、
田植え機も同じように出ますよ今、ちゃんと植え付け部が回った走行距離と、
はい、
総走行距離が出るんです。
あ、これ多分稲作をやっておられない方は分からないでしょうけど、もう半分ぐらい、半分近くがもう
移動
作業してない時間になってるっていうことですね。そうそうそ
う、これを減らすために、補助の集約と集積とあぜを抜いて額を拡大すると。
ははははは。
我々ができる経費削減はこれしかないんですよ。
なるほど。
あと肥料、農薬、油、電気なんて我々の意思とは関係なく上がっていくわけで。
そうですね。
こういう経営努力をしても大変な時に行政にお願いをするとね。
ああ。
そういうこともしないで大変な方だったら誰が聞くわけないじゃないですかね。
まあまあくれくれではね、なかなか。
そうそうそうそう。
なるほど。近代的な農業を突き詰めていくやり方もされながら、一方で有機農法も行っておられるんです。
有機はね、これは生協さんとの取り組みの一環として、 邪水有機が作れる農業法人、わずか40割しかやってないんですけど、
はい、
紙マルチ田植え機でね。
ああ、なるほど、はい。
これはね、邪水有機で利益を取ろうなんていうのはちょっと難しいんじゃないかなと、私個人的にはそう思いますね。
なるほど、まあできるぞと。
そう、
うん、看板ですね。
邪水有機でね一生懸命やろうとしたらね、1票6万円でも合わないと思いますよ俺。6万で買わないですよ。6万が高いとは思わんけどね。またこれまた後半の方でね喋れるけど。
さてですね、いろいろお話を聞いたんですけども、後半の方ではですね、日本の米どころ新潟のコシヒカリをどのように接してるか、先ほどもお話しいただいたんですけども、さらに深掘りをしながらですね、また農地の集約のお話ですとか、それからまあ肝心なところで法人協会へなぜ加入されたかみたいなことをちょっとお伺いしながらですね、続けさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。